西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。増岡弘和さんという牧師になった元お坊さんのお話をご紹介してきました。今日は釈迦は見抜いていたという興味深い増岡さんのお話を紹介しましょう。釈迦の悟った内容と聖書の教えを比較してみたいと思うのです。前にも述べましたが、釈迦はこの世の存在の法則性を認識することを通して、人生の苦しみからの解放の道を説きました。その法則性とは、簡単に言えば、すべての存在は実体がなく、絶えず移り変わるものであり、何一つ永遠に変わらず存在するものなどないということでした。このため人は生まれてからあらゆる苦痛、苦しみを経験しながら、やがて老い、病にかかり死んでいく。これは人間の存在の法則であるから、誰一人としてこの法則から逃れられない、というのです。反対に人はこの定めから少しでも逃れ、病のない、そして老いの苦しみの受けない人生を歩もうとする傾向もあります。一生懸命働いてお金をたくさん貯め、できる限り苦しみを味わわない人生を目指すのもこのゆえです。ところがいくらお金があっても、いくら地位や名誉を得ても、やがては老い、死んでいく。人間の苦しみのすべてはこの法則に抵抗することから起こると、釈迦は説いたのです。抵抗するのではなく、この法則を全面的に受け入れ、それに従った人生を送るならば、苦しみから解放される。具体的に言えば、あらゆることに欲望、執着を起こさず、自分の身も含めたすべてのものが滅びゆくとしても、それを静かに受け入れ従っていく。それが釈迦の教えた、苦しみのない人生だというのです。このような釈迦の教えを頭に置いて聖書が説くところを見てみますと、一つの接点が見えてくるではありませんか。それは神に逆らい、エデンの園から追放され、人間が住むこととなった呪われた地のあり方が、まさに釈迦の語った、悟った法則と共通するということです。少々長いのですが、神が罪を犯したアダムに言い渡した言葉があるので、それを引用してみましょう。旧約聖書、創世記3章17節から19節です。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの家に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは塵だから、塵に帰らなければならない。しかし聖書はここで終わっていません。それどころか、そこから話が始まっているのです。神は人間が呪われた土地での 人生を受け入れ、静かに死んでいくことを望まれなかったのです。神の子イエス・キリストをこの呪われた土地に送り、人間の罪の身代わりの十字架により、呪いから救いへの道を与えたことが記されています。このように見ていきますと、釈迦は実に見事に人間の罪によって呪われた土地、つまりこの世の法則を見抜いていることになります。ただし釈迦はあくまでも聖書が言う神のような創造主を説いていないので、人間を超越した存在による救いということは一切述べていません。聖書の教えから強いて述べるなら、釈迦は罪によって呪われた人生を受け入れ、そこから逃れようともがいて苦しみを受けるのではなく、静かに滅びを受け入れることにより、平安のある人生を送るよう教えたことになるのです。釈迦の説くように、呪われた人生を諦めて受け入れるだけでなく、その呪いからの解放を味わった元僧侶松岡さんの解説はさすがにわかりやすいですね。それでは聖書のもう一つの言葉をご紹介しましょう。キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。新約聖書ガラテヤ人への手紙3章13節です。あなたを呪いから解放してくださるイエス・キリストの救いがあなたにも与えられていることをご紹介してお祈りして今日の話を終わります。
いかがでしたか？係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方には、もれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお、西大寺キリスト教会をはじめ、皆様のお近くのキリスト教会では、毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号704-8191 岡山市西大寺中野543-2西大寺キリスト教会。電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間までどうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。